茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストはラジオパーソナリティの小島恵子さん。放送をめぐる業界が大きく変動しているこの時代に、 TBS を退社しラジオパーソナリティになった小島さんは、局アナ時代もいわゆる局アナとは違ったスタンスを取っていました。今朝はその独特のスタンスを持つようになった小島さんの放送メディアに対する考え方を伺っていきます。今朝のキーワードは、放送は食べ物と同じもの。
まあしかし、あのラジオを取り巻く環境、まあよくあるフレーズですけども、ほんとここんと変わっちゃってて、特に日本放送なんか7月編成だ、それこそ ね、
そうですね、
ガラッと変わって、まあ、局アナ中心で作るぞっていうことですよね、まあ言ってみれば上柳さんなんかの、が長時間、普通昼の番組って大体2時間とか3時間、
4時間40分かな、
4時間5時間近いでしょ、AM で5時間近くやるってあんまりなかったですよね。
そうですね、
そういうことから見ても分かるように、確実に時代が変わって、でラジコなんていうね、
パソコンで聞ける、
パソコンで聞けるものもあるし、それからあのリグのそのワウワウの中でね、ああそうか、ああいう風にするとそのまんま画像も送れるんだなとかね、
そうそう、あのスタジオのね様子をそのユーストリーム中継といってね、押すとスタジオで、まあ、今だった私と梶原さんがねこうやってお話ししててね、まあ、じゃあ梶原さんがお尻かいたりとかね、私がこうあの耳ほじったりとかっていうのが全部映るみたいなね、ことももちろん今できますし、
ね、できるんですね、というまあ、革命的な時代、まあ、それはもしかしたらそのラジオが本格的に社用産業に落ち込むのか、または変身するのかね、そういうなんか節目にあると思うんですよね、だそういう時代に自分はフリーランサーになるっていう、僕がフリーランサーになったことって、世の中はまだバブルの余韻ありましたからね。のんきな時代ですからね。
92年、そうですね、
92年、なんとかなるみたいな感じの時代だったんですからね、今本当厳しい時代ですね。
そうですね、
だそう、しかしラジオというメディアがすっごく大きくこう変貌を遂げようとしてる、なんかその帯同が聞こえてくるような、そんな時代ですよね、そこでこう小島恵子っていうね、そのフロントロー一番最先端にいる人間が動いた、これも一つのなんかラジオメディアが変わってく現れなのかなって後に語れるかもわかんないね。
ああどうなんでしょうね、そうなれるように私も頑張って仕事します、
なるほど。あの私生活は何か影響を受けるようなことあるんですかね。これまでだったら、まあ、出社時間と称して、まあ、番組に合わせてね、出てたわけでしょ、家を出て、それまで、まあ、子供の世話だなんだ弁当だなんだかんだやって、で、大体お母さんは番組終わってローテーションで適当に、まあ、帰ってくると、これからはひょっとしたら、まあ、今日だってちょっとこんな時間にね、こんなとこでこんなことをやんなきゃいけないとか、まあひょっとしたらまた何かやんなきゃいけない時間がとんでもない時間になるかもわかんないし、忙しくなっちゃったりとか、と家庭に及ぼす影響もいろいろ出てきますよね。
そうですね、ただまあ私あの主人も放送業界で、あのまあ制作者サイドの仕事をしている人なんですけれども、ですからラジオの世界とは違う人なんですけど、ただまあ何でしょうね、仕事というのはその時は仕事に集中した時が、方がいいっていう時もあるしね、まあ、そんなにその全部を100点満点で、仕事も家庭も全部100点満点でって思うこともね、気持ちはわかるけれど、ただまあ仕事、今仕事 100% やっておきたいって時にはやっといた方が後々悔いもないしね、それからその例えばじゃあ、その時自分をセーブしてしまって、後々子供の顔を見ながらね、この子たちがちっちゃい頃私はいっぱいチャンスを逃したんだよななんて思うのは誰も幸せにならないから、別にそれ僕はできるとこは僕はやるし、それから人に頼めるとこは頼めるし、子供たちもまあなんだかんだで自分の母親が働いてるのをいろんなね、まあ、ラジオ聞いたりテレビちょこっと見たりして分かってるから、彼らはお母さんが頑張って働く姿を見るのはすごく好きみたいだし、時間は短くなってもギュッと抱きしめて、君のことが大事だよっていうその気持ちさえ変わらなければ、みんなで頑張ろうよって言ってくれたので、まあ、安心して。
じゃあ一応そういうみんなでそんなことを触れる 話し合いではないけども、うん、話はあったってことですね。
そうですね、あの断るごとに息子にはしてます。
大したもんだ、まだ4歳6ヶ月かなんかのね、ちっちゃい坊ちゃんから上のね、
上は小2ですね。
ねえ、分かるんだよ ね、 ね、
ただまあね、あの寂しい思いももちろんさせているでしょうから、うん、あのその時はね、あの一緒にいられる時はあのきちんと、まあ、あのしっかり向き合ってますけどね。
小島さんはね、いろんなところで名言を発して、今日もその、フリーになって第一弾の番組をちょっとラジオで聞いてましたね。途中移動しながらラジコで聞いたりなんかしてたらね、お子さんのことでね、ちょっとこれ正確でないかも分かんないですけども、家の中の子供の膝下の、うん、景色は見ないようにしてるっていうね、
うんうん、そうです
ようなことをおっしゃってたね。
そうです、膝から下には子供のものが散らばっているので、うん、見ると片付けたくてもういても立ってもいられなくなるので、うん、見ないことにしてます。
えらいそれをもうそこで根性決めたわけですよね。もうその膝下見るともう散らかり放題でしょ、はい、なんか4歳6ヶ月とか小学校2年生なんてね、男の子が
もうエリアを限定してですね、うん、もう子供部屋はいかように汚してもいいというふうにして、うん、でリビングも子供が遊んでるときは膝から下は見ないって、その代わり部屋に引き上げるときは全部おもちゃを子供部屋に持っていけというふうに決めてですね、その代わり子供部屋入ってどんなにそこが阿鼻叫喚図になっていても、まあ、そこはあまり気にしないで、本人たちがあの快適に遊んでいるんだったらまあいいだろうと決めたんです。
やっぱ小島さんというのはあのいわゆるそのティピカルな日本人がイメージする女性とはちょっと違った感じで、だからといってこのコーナーに上野千鶴子さんがお出になったんですけどね、
はい、
あの上野千鶴子さん的な、はい、あのジェンダーな感じともまた違い、別に男でもなく女でもなく、まあ、人間としてあの、まあ、やりたいようにやってるっていう、
まあ、それは本当に家族とね職場の理解があってだと思うんですけれど、うん、あんまりなんでしょうね、こうこれはあの実は自分が局のアナウンサーをやりながら違和感を感じてしまったっていう、ところにも通じるんですけど、私のこう性分としてですね、こういう形を作っておくと安心であるっていう形を作ることが目的化することをものすごく、そういうものに対して非常に警戒心が強いんです。
あの女子アナであれば、例えばメインパーソナリティの男性ととりあえずある程度この友好関係を結びつつ、気づきながらお茶の一つもふっとこう出しつつ、その間合いをうまく測っていけば自分の役割というものを果たせる、でみんなも評価してくれる、
うん、そうですね、まあ、
怖い、
放送でないところで人と人としての信頼関係を結ぶことはとても大切だと思うんですけど、でもなんか、まあ、生意気な言い方かもしれないんですけどね、やっぱり大先輩の前で言うのもあれなんですけど、こう放送って私食べ物と同じだと思っていて、食べ物と自分で選んで好きなもの食べますよね、うん、で私は自分の体に必要なものとか自分の好きなものを自分が選んで食べてるんだ、だから自分が決めてると思ってるじゃないですか、うん、でもところがそれがいつの間にか自分の体型変えたり体質変えたりすることってありますよね、うん、意図せず、はい、ね、計らずも、で放送もそれと同じで自分が選んで聞いてる、うん、あるいはまあ批判しながら見てるって思っていても、いつの間にかその人の今世の中ってこうなってるんだよなっていう考え方だとか、うん、今世の中ってこんな空気なんじゃないかっていう、うん、その人が思う世の中っていうイメージをいつの間にか作っていってしまうものだと思っていて、
そうですね、
でなんかそれはだからとても大切なものなんだって、人が肉体に取り込むのと同じように心とかね頭に取り込むものなんだから、それは出す側も受ける側も意識していないようなレベルで知らぬ間に世の中の空気とか価値観みたいなものを作っていって、それによって誰かがすごく行き場を失ったり息苦しい思いをすることだってあるかもしれない、逆に誰かが救われることだってあるかもしれないっていうものだと思っていて、そういう大事なものを扱うのに形を作ることに一生懸命になってしまうと、まあ例えで言えば飲み物のパックに一生懸命こだわってて中身が実は体に良くないものだったり、あるいはまあ美味しくないものだったりっていうんじゃ本末転倒ですよね、だからともすればそうなりがちだなっていうふうに放送の現場にいて感じていて、だからそれが同じように家庭においてもお母さんはこういうふうにしてなくちゃいけない、子供はこうであるべきだ、夫とはこうあるべきだっていうことで、今そこに目の前にある人間関係の中で結べる、絆とか、あるいは、するべき話し合いっていうのを、見落としてしまうこともあるかもって思っているんですよね。 だからもしかしたら自分が、今ここにあるものを優先しよう、今ここにある関係をきちんとつなごうっていうふうにすることが他の方から見ると、うん、ちょっと普通の、女性像とは違うとか分かりやすい教会のとは違うっていうふうに映ったのかなって今は思ってます、う
んうん、なるほどね、うん、あそういう考え方だったら本当に15年というもうお勤めご苦労さんと本当よかったね自営業者になっててというのを今つくづく思いましたねいやもう絶対その方が正解ですよ。
そうですか、
まあ、嬉しい。いいよりにいい道をお選びになった。
本当なんか梶原さんそういうこと言っていただけるとも私本当涙です本当嬉しい。
本当によかったと思いますよ、
そうですか。
いやこれから本当僕前途有用だと思いますよ、うん、小島さんの本当にまさにフリーな立場でね、どんなこと発言していくかってすっごいみんなも注目してるし、はい、僕らもどういうふうに、まあ、昔ラジオ、まあ、今もやってますけれどもね、まあ、古い世代のラジオを放送してたまた聞いてた世代から見ても毒まみさんも含めてですよ、大沢ゆりさんも含めてですよ、はい、小島慶子何やるのかなってみんなものすごく注目してるしね。
そうですかね。いやもう本当初先輩方のね、あとまあジタバタジタバタしながらついていくだけですけれども。
いや面白いですよ今でも本当面白い。うちの娘は今ニューヨークにいるんですけど、でポッドキャスティング小島慶子聞いてるわけ、
ありがとうございます。
すごいよね。ちょっとアメリカかぶれしてるんでね、その日本のアシスタント的女子または常にちょっとちょこちょいなところをいじられる女子アナっていうものについて彼女はね、まあ、まだ子供ですけどね、子供って20代のね、後半ですけど、不愉快なの、うん、おかしいと、ね、小島さんはそうじゃない、ね、自在に自由に自分の思い通りの道を選んで発言してると、あれが人間であるべきだっていうふうに彼女は言ってるわけ。日本の放送いろいろ聞いてるんだよ。日本にいた時ラジオは全然聞いてなかったの。
お嬢さん。
親のラジオなんか聞いたことないの。
そんな素晴らしいお嬢さんは一体。
素晴らしくない
の。どんな親に育てられたのか。親の顔が見てみたい。もうお父様、こんなところに素敵なお父様が。
わおって感じで、本当に。ね、いや、
素敵ですね。まあ、嬉しいな。
小島さん、ぜひ、まあ、いろいろ小島語録を今後も私はいろいろこう綴っていくことになると思うんですけども非常に期待してますんで
ありがとうございます。光栄です。
体だけには注意してください。
頑張ります。梶原さんの背中をですねいつも追いかけながら頑張ろうと思います。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。